的な方にお話を伺います。スマイルさん、ご案内の篠田恵子です。今月のスマイルさんは元入間市議会議員の近藤恒夫さんです。市議会議員を6期務め、地元宮寺地区を中心に不老川をきれいにする会など地域に根ざした活動を続けてきた近藤さん、今年度春の叙勲で地域や社会に貢献した人に贈られる旭日小綬章を受章しました。これまでの活動について伺います。この度は叙勲おめでとうございます。
ありがとうございます。
市議会議員を6期務めて、はい、これまで長年にわたって地方自治に携わって地域や社会に貢献したということで旭日小綬章を受章されたんですよね、はい、これ初めて受章のお知らせが届いた時はどんな思いでしたか？
そうですね、私も夢にも思ってなかったことなので、うん、突然そういう話が来たので、まさか私がね旭日賞をもらえるとはもう夢にも思ってなかったので、間違いかなと思ったんですが、そんなことで緊張の引っ張りになってた
んです。そうですか。でも初めはこの市議会議員になる前は大工さん、ベテラン大工さんで、はい、その道でずっと行くつもりだったんですよね。
その予定でいたんです
聞いたところ、はい、地元の方々に、ぜひ宮寺を盛り立ててほしい、うん、宮寺を何とかしてほしい、だったら近藤さんだっていうことで皆さんから押されて市議会議員になったと聞きました。突然だったんですってね。
そうなんですよそれ冗談だと思ってたんですよである日夜突然電話がかかってきて、ちょっと話があるから来てくれないかっていうことで、やはり20人ばっかり集まっていて、なんとか出てくれと、でそうじゃないと今日は終わらないということで、
うんと言わないと返さないぞ。
そうなんですそんなことで、じゃあというわけで11時ごろ、しょうがないとやろうということになって、
はい、
それから女房に電話したんですが、
奥様にとっては晴天の霹靂
そう、そしたら怒られてねなんでそんな今の仕事でいいじゃないのっていう話でね、そういうこともあったので、やはり私なんかも本当に突然のことで、本当に私みたいなのは地盤看板カバンなしというのは事実なのかなと思ってね。
でも選挙は厳しいですよね。その1期目の出馬の時に、地元の皆さんが応援してくれて見事当選されて、となるともうこれはもう宮寺のために一肌脱がなくちゃっていう感じになりますよね。初めに手掛けたことはどんなことだったんですか？
やはり宮寺地域っていうのは、ご存知のように入間市でも一番東京都よりと、いうことで、東京都都境と市境をしっかりとそれをなんとかうまい方向で交流できないのかなと、交流した中でやはり今宮寺地区の中でも買い物難民って今言われてますけども、はい、当時は本当にバス路線もほとんどが廃止路線というような状況の中で、これはいかんということで、たまたま私の格言というか、その平賀伝中先生がね、今やらなければいつできると、わしがやらなきゃ誰がやるって、その言葉がね自分の中に頭の中によぎって、よしじゃあこれをやろうと、いうことで始めたんですよね。
その道路の問題っていうのはなかなか一人が頑張っても変わらないものですけれども、どういうところからまずは始めたんですか？
私も建築で、大工ですから、家を作る時もやはり基礎っていうのはありますよね、その基礎の上にこう建てるわけですから、その基礎は何かと、言ったらやっぱり地域の皆さんがまずはここで道路を欲しいと、いうことをまず訴えてほしいと、同時にやはり地権者にその話を持っていかなくちゃいけないだろうというような話で、取り組み方としてはやはり家を作るのと同じように、完成はこういうイメージで やっていけばできるんじゃないのっていうことが建築やってた関係で、うん、頭の中に描けたんですよね、
うん、それから、はい、そのバス路線も宮寺からどこかに行くにはなかなか難しい、不便なところだったりというところをどのように変えていったんでしょうか。
やはりね、ところ沢から箱根朝日間がだいたい1時間に1本、はい、それの中でも宮寺から所沢まで行くには約40分から50分かかるんですよ。これは何とかしなくちゃいけないなということで、実は西武鉄道にやはりこれは要望書を作って持っていかなくちゃいけないのかなということで、たまたま私の知人の方が社長さんと行為の方がおりましたので、実はこれ小手差しにバス路線を変更できないですかと、うんうん、まあ、いうことでお願いに行って、でその中でいろんなやり取りの中で、やはり今までは所沢市の営業所だったんですが、ちょっと距離が長いので飯能管轄になるよということで、で飯能の方へ出向いて行って、それだったら入間市にどこか海底広場を作っていただいて、それでそこから小手差しまで、出すようにしたらどうだって提案を受けたんですよ。
バス停になる、拠点になるような出発所ですね、
はい、で入間市に持ち帰って、議会でもこれからの高齢社会をどうやって乗り切っていくのかね、まずはバス路線だろうということで、それで変えて今はもう皆さんは喜ばれてますよ。
そうですね、うん、そしてその次にやったことが、
フロガーが非常に汚れてるっていうことで、やはりこれは何とかしなくちゃいけないんだろうなということで、宮寺日本井と藤沢で2つ入間市の中にフロガーをきれいにする会があったんですよね、
はい、
やはりこれだと、お互いがどこだとかになりますんで、一緒のことを入間市フロガーをきれいにする会にしようよという話の中で、これが皆さんもまとまって、で一本化になったんですよね。それからやはり今度は川越とか狭山市の方々にいろいろ情報をいただきながらやってきて、今もうフロガーのもう下の方は鮎が出てるような話を聞いてますので、
近藤さんが小さい頃のフロガーはどんな様子でした？
いや本当にね、競りがあって、で席を買って、それこそ海水パンも当時はないわけですから、そこで裸で泳いで、そういう、周りが桑畑だったんで、そういうような時代だったんですよね、
それがあっという間に汚れてしまって。
そうなんですよ、
でも皆さんの努力のおかげで、また本当に私この間子供と一緒に釣りしたんですけど、綺麗になりましたね。
そうなんですよ、
やはり議員さんというとこう書類上のことであったり、いろんな人との根回しで物事を進めていくっていうのも大事なお仕事だと思うんですけど、私はやはり近藤さん自らがね、もうフロガー川の清掃活動に先頭立ってやってらっしゃる、そんな姿がすごい印象に残ってます、
会っていうものは会長とかそういう問題じゃなくて、やっぱりみんなが力を合わせてきれいにしていこうよという私のその考え方ですから、ですから皆さんも安心してついてきてくれたみたいなんですよね、
本当に綺麗になりました。
ありがとうございます、
ありがとうございます。そして、その宮寺の未来を考えて、今道路が変わりつつあるというのも、これ近藤さんの功績だって聞いてるんですけど、どこからどこまでの道路なんですか？
藤沢駅から、今463のバイパスまでは今道路ができてるんですよ、そこでストップしちゃってるので、
新しい道路ができましたね、
あれがね、今ようやくここで第一工事が、平成30年度に、開通するというところまで今来てるんですよ、であと第二工区第三工区とあって、それで第二第三まで、何もなければ4、5年で、完成するというような話なんですが、これが実現したら道路はすごい道路になるんじゃないですかね。
入間と所沢をまたいだ道路というところ で、両方の調整をしていくのが非常にご苦労されたと聞いてるんですけど、今 宮寺の皆さんってこう狭山ヶ丘の方に行くことが多いですよね、電車に乗る場合って。 それがそのまままっすぐ武蔵藤沢から乗れたら、うん、これはいいですよね。
いや我々もねそれが夢なんですよ、
はい、
やはりあの同じ市内の中で乗り降りして、まあ仲間とこう会えるし、うん、今ところさ狭山ヶ丘から小手差しとかそういったところになっちゃうんで、はい、どうしてもね宮寺の人は外れちゃうんですよね。ですからやっぱりそれはなんとか実現させたいということで、市長さんにもうしつこいことをお願いして、まあ、ようやく実現したのでね、
もう見通しは立ってるということなので、はい、私も完成を楽しみにしています、
はい、
スマイルさんにクエスチョンのコーナーです。近藤恒夫さんに3つの質問にお答えいただきます。はじめは入間市内で好きな場所を教えてください。
狭山丘陵です。
宮寺の里山ですね。ここはどんなところが好きですか。
やはり私たちの年代は学校から帰ると必ずその前山って言ったんですよ。狭山丘陵じゃなくて前山って、そこへ私なんかも 1年の時からで6年まで行って、6年生が今度は1年生を連れて行って、でいろんなターザンごっことかね、当時は加藤鈴之介なんかも流行ってたんですよ、まあ、それでチャンバラしたりね、そういうことでやはりあそこは我々にとっても自然もそうですが、やはりそういった部分でこれからも残していきたいなと思ってます。
あそこに行くと鳥のさえずりとかね癒されますよね、はい、皆さんもお出かけください。続いて小さい頃の夢を教えてください。
プロ野球選手です。
あ、野球部。
はい、
野球部っぽい
私の方に太子堂っていうのがあるんですよね。
はい、
太子堂のところで、あそこでね三角ベースっていうのでやったんですよ。でその三角ベースが面白くてね、で狭いところなんですがやっぱりそういった部分が一つの引き金になって、中学で軟式もやろうということで、やってきたんですよ。それでね高校もね当時は野球部が強いところはね飯能高校はこの辺じゃ一番強かったんですよ、それでまあなんとかじゃあそこへ入ろうと、まあ、いうことで、まあ、一生懸命勉強はしたつもりなんですがでもなんとかね、はい、合格したんで
野球部のために高校を選んだんですね。
甲子園が一つの夢だったんでね、当時は埼玉県と山梨の代表チームが甲子園行ってたんですよ。ですから埼玉で優勝して山梨で行って、当時の堀内投手が巨人の堀内投手ですね、あの人がエースでやってて完璧なまでにね負けたっていう、まあ、我々も応援に行ったんですが、負けちゃったんですよね。まあでもやっぱりその勝った負けたっていうよりもその目標に向かっていくっていうのはいいのかななんてね、つくづく私の方も思っていました。だから今ね何事においてもくじけたりはしないでここまで来たんですよ。
青春時代の思い出が今にもつながっているということなんですね。それでは最後に最近スマイルになったことを教えてください。
これは東京ドーム。
はい、東京ドームでふるさと祭り、
そうなんです、
いろんな日本全国のお祭り集めたね博覧会みたいなのがあったんですよね、でそこに助っ人に入間市の人を集めていったわけですね。
入間市の人がね神輿好きな大好き人間がね、はい、集まってそれで活動させていただいたんですが、これは新居浜市の太鼓神輿っていうね、高さが 5.5メートル、
はい、
重さが 3.5トン、この神輿を160人で担ぐと。
これ出汁じゃなくて神輿ですからね、はい、
で新居浜市と入間市は金子十郎の関係で公民館同士の交流があるんですよ、で新居浜市から神輿は持ってきたんだけども担ぎ手が160人必要だと、で50人は新居浜市から担ぎ手はいるんだけど、あと100人いるまで何とかしてほしいよと。あ、いやー本当にね迫力はあるしね、もう二度とこういうことはないだろうななんて思ってね、
しかも東京ドーム
で。そうなんです。で私もまあ実は高校野球やってたんで東京ドームでそこへ入れただけでもねよかったんですよね。
夢のような時間でしたね。スマイルさんにクエスチョンのコーナーでした。スマイルさんは平成30年度の春の叙勲で旭日小綬章を受章された近藤恒夫さんにお越しいただいています。さて市議会議員6期務めて、はい、72歳で勇退されたんですよね、はい、議員を勇退されてから生活は何か変わりました？
ほとんど変わらないですね。
変わらない。今自治会長さん。
そうです。はい、
やっぱり頼られて皆さんがこうよろず相談所的な感じで来ちゃうんでしょうかね。
まだねそういう影が残ってるみたいなので
いろんな悩み事の相談を受けるって重いものもあればなかなか難しいものもあったりもすると思うんですけど、どういう思いでこう受け答えしてらっしゃるんですか？
やはり相手の身になってねやはり物事を考えていくと案外開けるんですよね。
その通りだと思います。本当に頼られてまだまだよろず相談所は永遠に続きそうですけれども最後に近藤さんのスマイルさんの夢を聞かせてください。
はい、
地域の歴史や文化を見直したい、これはどういうことですか？
これはですねやはり私もこの年代になってやはり昔の地域がどうだったのかななんて思ったり、やはり眠ってる今田中市長も眠ってる文化財があるんじゃないかと、まあ、いうことでいろんな形でこれから入間市の魅力そういった部分を見出そうっていうような動きがある中で、やはり私実は大工をしてたもんで自分のとこの大使堂に八雲神社ってのがあったんですが、それが合祀になって今みこしだけ置いてくりぼりにされて、それがもう埃だらけになってたんですよ、うん、でもう20年もたらかしにされて、なんでこういうことをしていくんだろうということで年配者にいろいろ相談したんですが、なかなかこう納得していただけないと、まあ、じゃあ私たちでお金を調達しようと、で月1人だいたい3万から5万ずつ貯金し始めたんですよ、うんうん、そしたら年配者の方が、ああそれだったら臨時総会開いた方がいいよっていうことで、で神輿を全部出して、でこれじゃあどのくらいかかるんだっていうことで始めたんですよ。たらやっぱり300万ぐらいかかるんだろうと、
おみこしの修繕に、うん、はい、
でそれじゃあちょっとなんてことで、じゃあ私が夜やるよってことで全部解体して、でみんなの手を借りて、復元したんですよ。
すごい。
それが今の某おみこしなんですよ。
いやこれはどこかのね、業者さんにお願いするよりも、うん、よっぽど地域の皆さんの宝ですよ。
そうなんですよ。みんなのね若い人が20人くらいだったんですかね、うん、もう毎晩毎晩集まって、これはこうだこれはこうだ写真撮ったりね、それやってその後、まあ飲み行こうなんて言いながらね、それがねやはり完成した翌年がね、はい、入間市が佐渡市との姉妹都市を結んだ年なんですよ、それは20周年記念入間市が20周年記念で佐渡市との当時は両津ですよね、両津市と姉妹都市を結んだと、で私の地域にも役所の人がいたので、そんな話じゃあ持ってってみようよっていうわけで、ただたまたま前の副市長をやってた吉田武雄さんという方が当時は自治文化課かなんかでこの神輿を持ってこようよっていうことで、でうちで大体70人くらいお囃子と神輿を持ってね第1回の両津市の交流をさせていただいたんですよ、だから皆さんすごい感動しちゃってね、まあ、おかげさまでね佐渡市ともいろんな意味で交流、まあ、今でも続いてますんでね、
はい、
また今年も行くんですよ。
あ
みこしを持って
じゃあ地域の歴史や文化がまた新しく生まれ変わるっていうのは素晴らしいことですね。
それでね、やはりあの大使堂というのは聖徳太子を祀ってあるんですよ。だけどそのなんでここに大使堂があるの、なんで聖徳太子なのって、それはまだ定かじゃないので、今あの博物館の工藤さんと1年かけてやろうやということでね、はい、今その取り組みをしているところなんですよ。
まだまだお忙しそうですね
ありがとうございます。
ではこれからも宮寺の地域の歴史や文化をどんどん発掘して発信していきましょう、
はい、
ケーブルテレビ FM ジャピンもお手伝いします、
はい、ありがとうございます。
今月のスマイルさんは近藤恒夫さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今月のスマイルさんは元市議会議員で、今年度春の叙勲で地域や社会に貢献した人に贈られる旭日小綬章を受章した近藤恒夫さんでした。スマイルさん、ここまでのご案内は篠田恵子でした。